伊万里第699号2012年5月号です。爽やかな5月の風がみずみずしい若葉の香りを運んでくれます。青空の下で真鯉や日鯉、吹き流しなどが風を受けて悠々と泳いでいます。心地よい季節になりましたね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は4月1日に行われた伊万里ウォークの写真です。満開の桜を満喫しながら思い思いのスタイルで足取りも軽やかにウォーキングを楽しんでいる女性たち。美しい景色を眺めながら爽やかな汗を流したことでしょう。今月の主な内容、特集、地域を守る我が町の消防団、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展となっています。
特集、地域を守る我が町の消防団。消防団は消防本部や消防署の職員と違い、本業を持ちながら自分たちの地域は自分たちで守るという精神に基づき、地域の安全を守るために活躍している人たちの集まりです。火災ばかりでなく、近年は台風や集中豪雨など自然災害への出動回数が増加しており、地域の防災活動の一翼を担う消防団の役割はますます重要となっており、地域の期待も高まっています。消防団の現状と課題。消防団員の数はピーク時に200万人を超えていましたが、全国的に年々減少して現在は約88万人です。伊万里市においても10年前より130人以上減少しています。また全国の平均年齢は 38.8 歳、伊万里市では 34.8 歳、若者の入団促進が必要となっています。以前は自営業者や農林漁業者が多くを占めていましたが、就業構造の変化でサラリーマンが増加し、現在では全国で約7割、伊万里市では約8割にも及んでいます。サラリーマンの場合、勤務先によっては日頃の研修や訓練に参加しづらいケースもあるほか、勤務地が居住地から離れていて緊急の呼び出しに対応できない場合もあるなど、防災力の低下が懸念されています。この現状から、消防団の活性化のためにはサラリーマンが入団しやすく活動しやすい環境を整備することが重要です。そのためには企業や事業所の理解と協力が不可欠です。この度、株式会社名村造船所伊万里事業所消防団員45人所属が総務省消防庁消防団協力事業所に認定され、2月20日に消防本部で伝達式が行われました。これは佐賀県内で6例目、市内では株式会社双葉九州、伊万里市農業協同組合に続いて3例目です。消防団員が減少する中、全国的に増加しているのが女性消防団員です。昨年4月1日現在、19,577人で全体の約 2.2% を占め、5年前と比べて4912人増加しています。伊万里市では約20人で推移しています。女性部長の宮崎典子さんに聞きました。伊万里市女性消防団は平成3年に誕生し22年目、現在の団員は19人、定員は24人です。主な活動は、女性のソフトな面や女性ならではの視点を生かした一人暮らしの高齢者のお宅への防火安全訪問や防火劇などを通じての火災予防の啓発です。他にも応急手当指導員の資格を取得し、消防士の皆さんと応急処置手当の指導講習への参加、災害発生時の炊き出しなど被災者の支援も行っています。伊万里市消防団には現在本部と12分団、 1003人の団員が所属して警戒警備や訓練などさまざまな活動を行い、地域における消防や防災力の向上に重要な役割を担っています。各分団で実際に活躍しているホープの意気込みや地域への思いなどを紹介します。団本部小川真由美さん。仲間の団員と絆が深まり、女性だからできる活動を目指して頑張ります。伊万里分団中田義成さん。商店や住宅が密集しているため、ひとたび火災が発生すれば大火災になる恐れがあるので、火災予防を最重点課題として精進していきたいと思います。牧島分団黒川雄一郎さん。地域の人たちと交流しながら多くの知識を学び、地域に貢献できるよう頑張ります。大坪分団松尾雄介さん。昨年からラッパ隊に入る機会に恵まれ、ラッパも頑張っています。大川地分団佐喜田修司さん。何か自分にも役に立てることがあるはずとの思いで入団を決意、誇りと責任を持って励みたいと思います。黒川分団中島信也さん。入団式で初めて制服に袖を通した時、責任の重さをひしひしと感じました。地域の防火防災に努めていきます。旗津分団金子哲也さん。熱心な指導を受けるうちに消防団活動の重要性を改めて感じました。南旗分団前田誠さん。学んだことを生かし、地域に密着した信頼される消防団員になることを目指します。大川分団大神直樹さん。結婚をきっかけに伊万里市に移り住みました。地域に溶け込んでいきたいと入団しました。松浦分団百武智春さん。消防団員は地域に必要不可欠な存在だと感じました。積極的に消防活動を行っていきます。二里分団池田勉さん。火災や災害時を想定した訓練に積極的に参加し頑張ります。東山城分団金子正俊さん。訓練や研修、広報活動などを通じて消防団精神を学ばせてもらっています。地区の皆さん、よろしくお願いします。山城分団藤浦智和さん。先輩たちと協力して火災ゼロの山城町になるように頑張ります。特集の最後に伊万里市消防団の諸石義弘団長に聞きます。私たち伊万里市消防団は、自らの地域は自ら守るという精神に基づき、消火活動をはじめ各種災害や行方不明者捜索など幅広い分野で地域防災の要として、市民の期待に応えるべく安心安全な街づくりに取り組んでいます。年齢も職業もさまざまな仲間と出会い、共に汗を流すことで人としても大きく成長できることが魅力です。例えば災害時には地域の人たちとも連携、一緒に乗り越えるための活動をし、地域の人たちとの絆を強く育むことができるのです。あなたも私たちの仲間にやりがいある消防団員になりませんか。厳しい訓練を支えるのは自分のためではなく、大切な人や大好きな町を守りたいという強い意志と団結力です。私たちはこれからも地域に開かれた消防団として一致団結し、市民の皆さんを守り続けます。さらに市民や地域の団結も不可欠です。皆さんも私たちと共に団結し、共に歩んでいきましょう。
インフォメーション伊万里、ご利用ください。まちづくり出前講座。伊万里市は皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を行っています。昨年度は実施回数122回、延べ5660人の参加がありました。皆さんが知りたいことや聞いてみたいことなどを市の職員が皆さんのもとに出向きますので、お役立てください。対象は 市内に在住、通勤、通学しているおおむね10人以上の団体。時間は午前9時から午後9時の間で2時間以内。場所は市内のみで、受講場所の確保は申し込み者でお願いします。講師料は無料で、受講予定の2週間前までに申し込んでください。出前講座のメニューは、姿勢の動きについて、道路の話、介護予防について、伊万里市の防災について、高齢者の生きがいと役割について、子どもの生きる力についてなど64の講座があります。なお、この講座は苦情や陳情の場ではありません。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 伊万里市は3月20日市民会館で長崎県松浦市と婚活協定を締結しました。これは両市が密接に連携することによって、独身男女の結婚活動をさらに応援しようと行われたもので、県境を越えた婚活協定は全国でも初めてです。なお、4月11日現在の登録者は329人です。まちづくりについてあなたの意見をお聞かせください。市民まちづくり推進会議の委員を2人程度募集します。任期は2年間、応募期限は25日まで。また、伊万里市では市民と活動団体及び行政と共同のまちづくりを推進しています。市民交流プラザを拠点に、団体間の連携、交流を図る市民ネットワーク伊万里の自主的な活動の支援に加え、市内でさまざまな公益的活動に取り組まれている団体を PR しています。推進委員の応募方法などを含めて、詳しいことは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。生き生きとした健康な生活を送るため、健康審査、がん検診を受けましょう。症状がないから自分は大丈夫と思っていませんか？定期的な検診はあなたの体の変化を数値などで教えてくれます。また、日頃の食事や運動など、生活習慣を見直す絶好の機会でもあります。自分は健康だからと過信せず、自分自身の健康状態を知り、生き生きとした健康な生活を送るためにも、健康審査やがん検診を受けましょう。各健康審査の対象者に受診票を、今月郵送します。各町の公民館や市民センター、指定医療機関で受診しましょう。なお、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は無料です。国民健康保険以外の健康保険に加入している皆さんへ、特定健康審査、特定保険指導はお持ちの健康保険証に記載されている保険者、各医療保険者に実施が義務付けられています。加入している健康保険組合、もしくは勤務先にご確認ください。がん検診。現在、日本人の2人に1人はがんになり、3人に1人はがんによって死亡しています。しかし、がんの治療技術は進歩しており、初期段階で発見し、適切な治療を行うことで治る可能性も高くなってきています。そのため、若い時や健康な時こそ、がん検診を受診することが大切です。がん検診は、医療保険の種別に関係なく受診することができます。5年以内に受診した人や、国民健康保険に加入している人には、受診票を郵送します。受診票のない人で検診を希望する人は、健康づくり課、電話 22-3916 へお申し込みをしてください。なお、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は無料です。 伊万里市国民健康保険加入者は特定健康審査を受けましょう。対象者は40歳から74歳まで、治療中の方も対象です。伊万里市の22年度特定健診受診率は 32.5% で、県内20の市と町のうち15位です。なお、国が示す今年度の目標は 65% になっています。5月は水防月間です。もしもの時に備えましょう。予知が困難とされる地震と違い、台風や大雨はある程度まで時期や規模を予測することができます。しかし、突発的な局地的豪雨のように予測が難しいものもあり、大きな被害をもたらすことがあります。これらの被害を最小限にとどめるために、正確な気象情報の収集と身近な環境変化に注意しましょう。洪水が起きた時の避難方法。無理に水の中を歩かない。歩ける深さは男性で約70センチ、女性で約50センチ。水の深さが腰まである場合、無理は禁物です。水に浸かっていない場所で救助を待ちましょう。水中でも脱げない靴を選ぶ。素足や長靴は禁物です。紐で締められる運動靴を選んだ方が良いでしょう。幼児や高齢者の安全を確保する。高齢者や体の不自由な人は背負いましょう。幼児は浮き袋、乳児はベビーバスを利用して安全を確保して避難しましょう。移動は常に安全確認しながら。水の中を歩く場合は、長い棒を杖代わりにして安全を確認しながら歩きましょう。はぐれないようにお互いの体をロープで結んで避難しましょう。佐賀県では県民の皆さんの安全安心を確保するための一助として、携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報などを配信するシステム、防災ネットアンアンを運用しています。詳しくは佐賀県統括本部消防防災課、電話 0952-25-7026 へお問い合わせください。23年度有料少年消防クラブ表彰伝達式が4月16日消防本部であり、東山城少年陸上少年消防クラブが受賞しました。全国約4900クラブの中から活動内容が有料であるとして選定されたもので、県内では2つのクラブのみの受賞です。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。 ご協力ください。救急車の適正な利用を。救急車は怪我や急病などで緊急に医療機関へ搬送しなければならない傷病者のためのものです。しかし、症状が緊急性がなくても交通手段がない、どこの病院に行けばよいかわからない、便利だからと簡単に救急車を呼ぶ人がいます。このような状況では、緊急性が高くて本当に救急車を必要としている人への救命処置が遅れ、救える命が救えなくなる恐れがあります。23年に救急車で搬送された人の約3割が入院を必要としない軽症でした。この中には救急車を利用する必要がなかった人もいる可能性があります。いざという時の皆さん自身の安心のためにも、限りのある救急車が緊急に出動できるよう、119番通報をする前に緊急な事態かどうか考えてみましょう。また、平日に休めない、日中は用事があるなどの理由で、救急外来を夜間や休日に受診する人もいます。医師の過酷な労働などにつながりますので、救急医療の受診についても正しい利用を心がけましょう。救急車を要請する場合は、119。 救急車を要請するか迷ったときは、伊万里市消防本部電話 23-2119 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。平成24年度から26年度の65歳以上の人の介護保険料が改定されました。介護保険料基準額の見直しなどがありますので、詳しいことは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。7月1日より改正育児介護休業法が全面施行されます。短時間勤務制度、事業主は3歳未満の子を養育する従業員について希望すれば1日の労働時間を原則として6時間とする制度を設けなければなりません。所定外労働の制限、3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。介護休暇、要介護状態にある家族の介護などの世話を行う従業員は事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。問い合わせ先、佐賀労働局電話 095-32-7218。 4月1日伊万里休日夜間休館医療センターが東隣にオープンしました。診察時間、平日の夜間診療は小児科のみ、午後8時から10時まで、日曜と祝日の診療は内科、外科、小児科、午前9時から午後5時まで。なお、事前に電話で問い合わせてから来所してください。問い合わせ先、伊万里休日夜間休館医療センター、電話 23-9910。 伊万里市では国民健康保険日帰り人間ドック脳ドックの受診費用について助成をしています。人間ドック自己負担額は11,060円、脳ドック自己負担は12,610円。特定健診受診料金、40歳から69歳が1,200円、70歳から74歳は600円が加算されます。詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。
塚部義和伊万里市長の市長雑感。つつじ祭り、春には多種多様な花が咲きます。花にも季節の主人公がいて、4月は桜、5月はつつじといったところでしょう。つつじといえば伊万里市の花でもあります。目には青葉、山ホトトギス、初月をという俳句があるように、新緑がまぶしい中、ツツジは赤、白、ピンクときれいな色の花を咲かせます。庭や街路、公園など至るところで目にすることができる5月を代表する花です。市内のツツジの名所といえば、なんといっても竹の子葉公園です。毎年5月5日の子どもの日に開催されるツツジ祭りには、市内外から約6000名の人出でにぎわいます。滝野地区の皆さんが実行委員会を結成し、イベントの企画から運営まで地区を挙げて取り組んでおられます。頂上の広場ではバーベキューのほか、地元農産品やツツジ餅、漬物など加工品の直売に人気が集まり、カラオケ大会も大盛況です。私も毎年参加して感心するのが、手入れが行き届いたツツジをはじめ公園の管理です。約1万本のツツジの剪定や施肥、草刈りなどには大変な労力がいりますが、皆さんが 愛情を持って管理されているからこそ、毎年美しい花を咲かせているのだと思います。竹の子場公園のある滝野地区は、市街地から車で30分ほどかかる山あいの集落ですが、年1回のこの祭りで地区外からのお客さんを温かくもてなす様子を見るたびに、古き田舎の良さや純朴さを感じます。今社会の中で忘れてはならないものは、このような人と人との触れ合いの中で感じるぬくもりではないでしょうか。農村地域の活性化を図る上で、都市と農村の交流、生産者と消費者との交流が叫ばれていますが、所詮は人と人の交流です。こういう交流を通じて、お互いにそこの地域に暮らす人々の生活に思いを馳せ、こんな生き方があるんだなということを感じ、自分を見直すこともたまにはいいことだと思います。さあ、爽やかなさすき晴れのもと、ツツジと人情あふれる竹の子場公園に行きましょう。以上、塚部市長でした。
みんなの広場です。3月18日、豊かな自然の中で親子や青少年が楽しく交流する場を提供しようと、大川地小学校から宮古川地ダムまでの往復コースで、スタミナ焼き肉オリエンテーリングが開催されました。当日はあいにくの雨天となりましたが、親子連れなど48組182人が元気に参加しました。4月1日、春の訪れを知らせる恒例の伊万里少年少女合唱団第20回発表会が市民センターでありました。市内外の小学2年生から中学3年生までの団員20人が、ビバルディの四季などさまざまなジャンルの歌を合唱したほか、お手製の衣装に身を包んで合唱ミュージカル不思議の国のアリスを披露するなど、美しい歌声を会場に響かせていました。4月15日、21世紀市民夢づくり計画支援事業に昨年度採択された活動の成果報告会が市民センターであり、クリーンのは市観光ボランティアガイドの会、 NPO 法人まちづくり伊万里、緑の会の4団体が取り組みについて報告しました。
教育と文化、みんなで考えよう。人権童話問題、ある人権啓発の大会で、伊万里には荒野乙がついた地名があるが、そのいわれは何かという質問を受け、荒野乙が序列を表しているように捉えられたのではないかと感じました。伊万里市以外にも地名に荒野乙が使われているところがありますが、これは順序であって序列ではありません。伊万里市文化連盟の創立50周年を祝う記念式典が4月8日市民会館で開催され、会員など約150人が参加しました。現在37団体約1400人の会員が地域文化の発展のために活動しています。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史、その1、平蔵浦遺跡。ここは黒曜石の産地である。越岳の北西の麓にある丘陵の上、二里町川東平蔵浦に所在しています。遺跡の年代は後期旧石器時代から縄文時代にあたります。遺跡の発掘調査は明治大学の杉原宗介教授に伊万里市内から出土したものを見てもらったことがきっかけで行われました。これは伊万里で初めて行われた学術的な発掘調査で、日本考古学協会の西北九州総合調査特別委員会の事業として明治大学考古学研究室が主体となって昭和36年8月に行われ、その成果は 以後の旧石器時代研究の発展にもつながり、考古学研究史に平戸浦遺跡の名を刻んでいます。
ほがらかページです。4月11日市内の各小学校で入学式が行われ、新1年生へ黄色いランドセルカバーがプレゼントされました。子どもたちを交通事故から守ろうと、新入学児童全員に市が毎年送っているもので、今回は476人でした。ドライバーの皆さん、黄色いランドセルカバーを見かけたら距離を取ったり、スピードを緩めたりするなど、特に安全運転をお願いします。新1年生の皆さんも車に十分気をつけてくださいね。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。3月30日大坪町山崎喜佐さん、おおらかな性格で旅行が趣味、よく人を笑わせたり和ませたりしていたそうです。同じ日に黒川町の宮地義さん、好き嫌いせず何でも食べ、病気にかかったこともほとんどなく、おっとりとした性格で大正事が趣味。長生きの秘訣は自分でできることは自分ですること。4月9日は山城町の川波茂さん、世話好きな性格で編み物や畑仕事など手や体を動かすことが好き。長生きの秘訣は食事は時間をかけよく噛んで食べることだそうです。婚活しませんか？伊万里市は平成22年4月に婚活応援課を設置し、さまざまな事業に取り組んできました。これまでバスツアーやクルージングなど出会いの場を提供するためのイベントや、婚活応援セミナー、婚活講演会などを開催。2年間で延べ900人の参加がありました。イベントカップル47組、プロフィールカップル4組が誕生、そして12人がめでたく成婚されました。その中の一人の女性から喜びの声が届きましたので紹介します。市役所の婚活応援課を訪れた時、私はまだ結婚のことについて具体的に考えていませんでした。ですから商談員さんから、相手に何かをしてもらうのではなく、何をしてあげられるかを具体的に考えてみてくださいと言われたのが衝撃的でした。相手の方を選ぶにあたって、裏表のない人であればよいと思っていましたが、何をしてあげればよいかも考えられるようになりました。友人に彼を紹介してもらった時、良い人なんだけど口下手な人よと言われました。確かに彼は口下手だったけれど、頑張って話そうとする態度や身を乗り出して私の話を聞いてくれるところに共感し、付き合い始めて1ヶ月半で結婚を決意しました。伊万里市では独身の皆さんなどからの相談を受け付けています。今回ご紹介した女性のように、ちょっとしたきっかけがあなたの人生を変えるかもしれません。結婚活動などに関して何でもお気軽にご相談ください。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 我が家のアルバム、伊万里町元町の小林久隆さん、美穂さんの長女えなちゃん、6歳4ヶ月ママや桃葉とお絵かきするのが大好き。パパとでんぐり返しで遊ぶのも楽しいよ。今自転車の練習をしているけど、いつかは一輪車に乗りたいな。おじいちゃんの釣ったお魚を食べて頑張らなきゃ。お母さんから一言、いつも妹の桃葉ちゃんの面倒を見てくれてありがとう。小学校ではたくさんのお友達を作って仲良く遊んでね。写真は快活で元気いっぱいのえなちゃん。 自転車もすぐ上手になりそうだね。ほほえみさん、松浦町中野原の大野理香さん24歳、伊万里ケーブルテレビジョンに勤務して1年になります。視聴者の皆さんに伝わりやすい話し方や取材先でのコミュニケーションを大切にしながら楽しく頑張っています。歌が大好きです。ポップスからクラシックまで幅広くこなします。どんな時も一生懸命に歌っているとすっきりしますね。好きな食べ物は麺類、特に豚骨ラーメン。母が作る唐揚げも最高なんですよ。理想の男性はけじめがあってしっかりした人、そしてよく笑う人ですね。丸顔で可愛い笑顔の理香さんです。四季の歌。オランダは知らねど運が夏にいる。オランダは知らねど運が夏にいる。伊万里ホトトギス会久富千恵子さんの句です。手をやればまぶた閉ざして涙ぐみ、君は記憶の海にまどろむ。手をやればまぶた閉ざして涙ぐみ、君は記憶の海にまどろむ。伊万里白露短歌会村田明則さんの短歌です。
スポーツコーナーです。3月20日久留米台公園で伊万里スプリングスポーツデーが開催されました。これは幼児から高齢者まで幅広い年齢層が気軽にスポーツを楽しめるよう、伊万里爽やかスポーツレクレーションサイト伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルを同時に開催したものです。3歳の幼児から高齢者まで約310人の参加があり、心地よい汗を流していました。4月1日国見台陸上競技場を発着点に、歩きたくなる街伊万里ウォーク2012が開催されました。これは伊万里の自然や歴史に触れながら気軽に健康づくりに取り組んでもらおうと実施しているもので、今年で7回目の開催。この日は県内外から家族連れなど461人の参加がありました。第13回市協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が4月15日国見台陸上競技場国見台球技場で開催されました。同じ日に伊万里市職域クラブ卓球大会が国見台体育館で開催され、127人が参加し熱戦を繰り広げました。市民スポーツ大会開催のお知らせです。27日日曜、佐賀県爽やかスポーツレクレーション祭が8時半から伊万里市他の会場で行われます。続いて町民スポーツ大会についてお知らせします。13日日曜には波多津町民体育祭が8時半から波多津運動広場で、二里町民体育大会が9時20分から二里小学校で、伊万里町民運動会が9時半から伊万里小学校で、山城町民グラウンドゴルフ大会が10時から浦の先運動広場でそれぞれ行われます。18日金曜、大川町ニュースポーツ教室が夕方の6時半から大川体育館で、20日日曜には大坪地区グラウンドゴルフ大会が8時から大坪小学校で、 大川地町民300歳ソフトボール大会が8時から大川地小学校で、西崎争奪東山城町民スローピッチソフトボール大会が8時半から東山城運動広場で、立花地区グラウンドゴルフ大会が8時半から立花小学校で、伊万里町民ゴルフ大会が7時48分から武雄嬉野のカントリークラブでそれぞれ行われます。
代わって暮らしのチャンネル、5月5日から11日は児童福祉週間、標語はニコニコは仲良くしようの合図だよ。子どもたちの笑顔は地球の宝物です。次世代を担う子どもたちのために、地域みんなで積極的に子育てを支援していきましょう。伊万里市では子どもたちの健やかな成長を願って、毎年こいのぼり掲揚活動を市役所や消防署、保育園などで実施しています。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 7月9日に外国人登録法が廃止され、日本人と同じ住民基本台帳法が適用されます。この制度の移行に伴い、仮の住民票を作成し住所へ郵送しますので、間違いなどないか確認をお願いします。なお、市内に在住し仮住民票が届かない場合は連絡してください。仮住民票の発送日は5月11日、対象は外国人登録をしている人。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 第33回伊万里市美術展が開催されます。詳しいことは障害学習センター、電話 22-1262 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは16日水曜10時から正午まで、立花公民館であります。5月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は23日水曜11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 軽自動車税と自動車税の納期限は5月31日です。納付書は中旬に郵送します。早めに納めましょう。ただし軽自動車税の口座振替日は5月28日です。残高不足にご注意ください。問い合わせ先、市役所税務課、電話 23-2148。 伊万里市戦没者追悼式が25日金曜10時半から市民センターであります。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 近年有害鳥獣による農作物の被害が深刻化しています。このため農協と市では佐賀県猟友会伊万里支部の協力を得て、罠や重機による駆除を行います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、昨年はイノシシ2659頭、アライグマ78頭、タヌキ41頭、アナグマ52頭、アラスとドバト399羽が駆除されました。駆除期間は10月31日まで。注意点、野山に入るときは目立つ服装やラジオを携帯するなど、人がいることが分かるようにしてください。有害鳥獣の駆除をするためには狩猟免許や市からの許可が必要です。伊万里市では新たに狩猟免許、罠猟を取得する65歳以下の人に支援を行っています。詳しいことはいずれも農業振興課営農流通係、 電話 23-2557 へお尋ねください。4月から市役所の福祉課子育て支援室と市民課窓口係にキッズスペースを新設しました。子供連れのお客様はぜひご利用ください。ゴーゴー伊万里スポーツ市民グラウンドゴルフ大会が6月3日日曜8時半から国見台陸上競技場と国見台球技場であります。チーム編成は5人から7人参加料は1人500円。詳しいことは体育保健課電話 23-3187 へお尋ねください。イソップシールの使用期限は7月31日までです。早めにご利用ください。問い合わせ先伊万里商店街連合会イソップシール部会電話 22-7200。 伊万里有田地区歯科医師会では6月2日土曜伊万里看護学校で講演会を行います。演題は子どもの育ちに合った食生活を、真の食育、伝統和食を取り戻そう。詳しいことは吉郎歯科クリニック電話 22-7388。 人権擁護委員は法務大臣の委嘱を受け、地域での人権相談や啓発活動を行うあなたの町の相談パートナーです。差別や虐待、セクハラなど人権に関わる問題で悩んでいる人はお気軽にご相談ください。南畑町の岩永隆夫氏再任、畑津町の田中幸子氏新任。問い合わせ先佐賀地方法務局人権擁護課電話 0952-26-2195。 4月から特別障害者手当などの手当額が改定されます。詳しいことは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。佐賀県佐賀労働局社会保険労務士会労働者福祉協議会が合同で労働問題の解決のために相談に応じる合同巡回労働相談会が16日水曜10時から市役所第8会議室別館1階であります。問い合わせ先佐賀県雇用労働課電話 0952-25-7100。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、走行中の車はアクセルを離してもしばらくは惰性で進むので少ない燃料で走行することになります。前方で停止することや曲がることが分かったら早めにアクセルを離しエンジンブレーキを活用しましょう。また坂道を下るときにも有効です。不要な荷物は積まずに走行し、エアコンの使用は控えましょう。タイヤの空気圧をこまめにチェックしましょう。公共交通機関の利用を心がけましょう。以上、問い合わせ先環境課生活環境係電話 23-2144。 次は募集です。爽やか講座が7月から月1回8講座障害学習センター他であります。受講料は500円ですが、材料代や実費が必要な場合もあります。申し込み期限は6月15日。詳しいことは障害学習センター電話22-1262へお尋ねください。金属加工課や住宅リフォーム技術課など6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。申し込み期限は6月1日。問い合わせ先ポリテックセンター佐賀電話 0952-26-9516。 5月の行事予定、市民センター徳田千佳子門下生によるピアノ発表会2012、13日日曜1時半から、チャリティー映写会再び、19日土曜2時半からと6時半から。市民図書館、子どもの読書週間は12日までです。 一般上映会武器をさらばは20日日曜2時半から、5月の休館日、24日の館内整理休館の日と14日、21日、28日の月曜です。5月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、無料で秘密厳守です。法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第2木曜10時から正午まで、遺言・公正証書などの公証人相談は第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は予約制です。会場は税務課、毎週金曜9時から4時まで、予約の電話は 0955-23-2152。 予約制の年金相談は市民ロビー前の1階面接室で毎週金曜9時半から3時まで、予約の電話は 0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます、9時から3時半まで。女性相談は毎週月曜と水曜9時から4時まで。相談の電話番号は 0955-22-6763。 なお面接相談は予約が必要です。一人で悩まずご相談ください。公的介護保険を補ってくれる介護サービス、知人から加入しておけば将来介護が必要になったとき公的介護保険とは別に必要なサービスが受けられるなどと勧誘されたり、高額な入会金を支払った後、サービス利用前に退会を申し出たのに一切返金されないといった介護サービスについての相談が寄せられています。こういった場合の対処、たとえ知人からの勧めでも安易に応じず、契約前にサービスの具体的な内容や中途解約時の返金などについて十分確認しましょう。よくわからない場合は契約しないなど慎重に対応しましょう。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第29回国際アマチュア陶芸展伊万里2012が大川内山の伊万里有田焼伝統産業会館で3月31日から4月8日まで開かれました。今回は全国から一般の部に85点、子どもの部に212点の合計297点が出展されました。鍋島大賞に有田町の山口貞子さん、作品名は思い出の靴。山口さんは息子が幼少期に履いていた靴がモデルです。本物の靴は劣化しますが、焼き物にすることでいつまでも靴との思い出が残せると考え制作しました。子どもの部、優秀賞に有田中部小学校6年の立林若菜さん、作品名は縄文開山式演山説。立林さんは縄文時代の美しい自然や動物などをイメージして制作しました。明るさや楽しさが表現できたと思います。一番難しかった部分は角です。重さの調節や迫力を出すために線を入れるなどの工夫をしました。昼休みの時間も使うなど頑張って作ったので 受賞できてとても嬉しいです。編集室から。私の職場でも多くの同僚が消防団員として活躍中ですが、先日 A さんが十数年の任務を終え、消防団を無事に退任することができたと、充実感と安堵感に満ちた表情で話してくれました。団員一人一人の家族の支えや存在に思いを馳せました。例えば、子供が遊びたい盛りの時に消防団活動を優先させることは、団員だけでなく子供にも我慢が必要で、妻などの協力も不可欠です。さまざまな家庭状況の中にあって、団員とその家族は消防団に理解を示し、安全で安心できる町づくりのために貢献しておられます。本当にありがとうございます。4月1日現在の人の動きです。男27,450人、女29,990人、合わせて57,440人。先月より126人減っています。世帯数は22,125世帯、前月より4世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。
もしもの災害に備えましょう。地震や風水害などの災害が起こった時のために避難方法を考えて、普段から必要なものを用意しておきましょう。避難場所を決めておく。普段から家族そろって避難場所や避難する道順を決めておきましょう。非常時の連絡方法を決めておく。災害時には電話がつながりにくい状況、その時のために自分の家族の連絡方法を決めておきましょう。 NTT の災害用伝言ダイヤル171や携帯電話会社の災害用伝言板サービスなどを利用しましょう。家具などの転倒防止をする。防災マップを準備する。非常用持ち出し袋の準備。携帯ラジオ、懐中電灯、マッチ、水、食料、救急セット、常備薬、タオル、手袋、電池、消毒用アルコール、ちり紙、ビニール袋など。リュックに入れて両手が使えるようにしましょう。高齢者が狙われています。高齢者を狙って無料点検に来ましたと言って家に上がり込んだり、このままでは地震で崩壊するとか、アスベストが使われているのですぐに対策を取らないと危険などと言って不安を煽り、住宅リフォーム契約を強引に結ばせる悪質な事例が多発しています。被害に遭わないためのアドバイス。無料点検と言われてもすぐに玄関を開けない。工事の契約は一人でしない。すぐにはしない。業者の説明を鵜呑みにせず、家族や身近にいる人に相談をする。契約してしまっても諦めないでクーリングオフの利用をする。このクーリングオフとは、訪問販売なら8日以内であれば違約金なしで契約を解除することができます。詳しいことは伊万里市消費生活センターへお尋ねください。電話は 23-2136 です。
88夜立夏と過ぎ、茶摘みが始まっています。そろそろ新茶の季節となりました。嬉しいことに知人から新茶が届き、早速いただきました。まろやかで少し甘みがあって、口の中いっぱいにふくいくとした香りが広がります。この一服でとても幸せな気分になりました。沖縄や奄美地方は早くも梅雨入りしたようです。この爽やかな日々を大事に過ごしましょう。皆様、どうぞお元気でお過ごしください。では来月号まで ごきげんよう。